桂歌赤のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。何の反応もありませんが
おはようございます、はいはいはい、
やっとリアクション返してくれましたけどもおはよう市原でございますが、今回はですねマンスリーゲストとしてお二方に来ていただいておりますので、まずはそれぞれ自己紹介をお願いいたします。はい、じゃあ大木さんから。
はい、市原の情報サイトを運営しております、マイプレ市原市編集長の大木と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあこちらの方お願いいたします。はい、
夕焼けラーメン神田東京市原5店のクラマスことマスオです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先週はですねそのラーメンの話を、まあ、聞いていたんですが、演芸コーナーがあったんで、まあ、途中で終わってしまいましてね、はい、今週ね、はい、その続きを聞かせていただきたいと思います。はいはい、で大木さんの方にもねまたいろいろお話ししたいことがあるとのことで、後ほどお伺いさせていただきます。はい、では、はい、まずですねリクエスト曲の方から参りましょうか。
はい、チーチャーさんからのリクエスト、新しい学校のリーダーズで大人ブルーです。どうぞ。
桂歌赤のおはよう市原。この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今津商店以上の提供でお送りいたします。視線が絡みすぐね、
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパスアットデリ。
もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパスアットデリ。
もう一本。
まあさてですが、どちらからお伺いしようかな。あ、じゃあまずはなんかそちらの方から、お店の方から。
はい、じゃあ、すみません、私の方からですね、ちょっと、1週目にですね、歌川師匠の方から市原で面白い人いませんかということで
言
っていただいたんですけど、ちょっと思い出したというとちょっと失礼に当たるかもしれないんですけどもお一人ですね、ちょっと紹介したい方がいらっしゃったんで、ちょっとお話しさせていただければなと思うんですけども、パーソナルヨガトレーナーの、マリコさんという方で、アルファベットで MARIKO のマリコさんという方がいらっしゃるんですけども、この方、私もちょっと最近知り合ったんですけれども、ビューティージャパンっていう女性 の, 内面を、審査するようなコンテストがありまして、そのビューティージャパン の, 千葉県代表として、はい、今先日、千葉県で行われたコンテストの中でグランプリを取られた方がいらっしゃいます。で
ちょっとそのビューティージャパンなんだけど、
はい、
内面が美しいってのはどこで判断するんだい？
頑張ってらっしゃる、女性っていうことで、その女性の、経歴とか、キャリアとか取り組みとか、そういったところですね、容姿とかその身長とかそういうところではなくって、その、どういう仕事をしてて、どういうことを考えてらっしゃって、どういう、 こう社会貢献をされてるのかみたいなところを、審査されるっていうところなんですけれども、はい、で、このマリコさんもですね、本来でも、お仕事としてはそのヨガトレーナーをされてらっしゃるんですけども、面白いなと思ったのは呼吸法を教えてらっしゃると。
呼吸
人の呼吸ですね、
はい、
で私よく言われる、マリコさんによく言われるんですけども、大木さんは呼吸してないですよと、もう死んでますと。
その呼吸ってのはじゃあ具体的にどういう呼吸をしたらいいっていうことなの？
そうですね、でこれは私もちょっとトレーニングを受けてないので、具体的にどうっていうことは言えないんですけども、一般的に言われているのが吐き出してないみたいな感じです。こう息を吸うんですけども、しっかりこう吐けてないまま、こう緊張した時によくあるんですけど、こう過呼吸みたいな状態でこう吸ってばっかりいて、ちゃんと吐き出してないっていうことをよくマリコさんには言われるんですよね。
お前はもう死んでいる。
そうなんですよ、もう呼吸してないですよということで、だからこの吐き出すっていうことに関して、その例えばその思いを吐き出すとか、ストレスを吐き出すとか、いろんなこう意味を含めて、もっとこう吐き出していった方がいいですよっていうことを、マリコさんはおっしゃられてます。で、その呼吸法っていうことをこう伝えていくために、ヨガという手段を通じていろいろこう活動をしてらっしゃるんですけれども、ご自身でこうジムとかは持ってらっしゃる、ジムとかは持ってらっしゃらなくて、例えばお寺でヨガをしながらその正しい呼吸法をできるように指導されたりとか、あとはハンディキャップを持ってらっしゃるところの施設で、そういう、ヨガをされたりとかっていうことをされてらっしゃる方なんですね。で、この方が市原からですね、その千葉県代表としてそのビューティージャパンっていう、コンテスト11月に本選があるんですけれども、
じゃあもう時期ですね。
そうですね、はい、で今一生懸命こう活動をですねされてらっしゃいますので、ぜひ、リスナーの皆さんもですね応援していただけたらなと、
ですね、
はい、
市原から出たということで。ちなみにですが、
はい、
そのビューティージャパンっていうのは歴史のある大会なんですか？
すいません、ちょっと私
そ
こは、はい、存じないんですけども、
その辺とこう興味のある方は自分で調べていただいてね。
すいません、はい、
ね、なかなか意義のある大会だと思いました、はい、当然取材にも伺いますね。
そうですね、取材して、今マイプレページ、マイプレのサイトの方にも、ご本人の情報っていうのを載せてますので、ぜひご覧いただければと思いますので。
ちょっと一ついいですか。
はい、
吸うよりも吐く方を大、まあ、やり方はわからないにせよ吐くのが大事ってことなんです
ね。吐くのが大事、吸ってるのは割とこう皆さん吸うらしいんですけれども、吐けてないのでこう中に溜まっちゃう。
ああ、まあ、例えばストレスとか。
そうですね、はい、まあ、息と一緒にちゃんと吐けてない、
溜まっていかないって。
今あれだね、王様の耳はロバの耳って言えばいいんだね。
そうですね、
だいぶ吐き出してますよそれ。
そうですね、うん、でまあ、今ちょっと私もお話してるんですけど、めちゃくちゃ緊張してるんで、うん、吸うんですけど、うん、ちゃんと吐けないので、うんうん、言葉もうまく出てこない。
それは一つの健康法。
健康法とか、まあ、基本的な人間 その生活サイクルなのかなっていうふうに思うんですけどね。
そこを意識しながら生活 していった方がいい。
そうです。なのでこう呼吸が自然とできるようになれば、あのそういうストレスとかもあの溜まりにくくは なりますし、まあ、一日一日がこ うまくリセットされて生活も楽しくなっていきますと、
うん、あの我々の社会でもね、あの、はい、呼吸法っていうのもあるんだけども、
はい、
やっぱりねこれね姿勢を正さないといけないんだよね。
はい、
ね、で今の人たちは、まあ、言い方失礼だけどスマートフォンに依存して猫背で歩いてる。特に女性なんかがそれで、ね、骨が曲がったりしてる人多いみたいだから、やっぱ呼吸法としては正しくないよね。
まっすぐがいいですね。
そう、背中が曲がったまんまだと正しく呼吸は、ね、息を吸っても吐くことができないとかね、
はい、
これテレビだとね簡単に説明できるんだけど、我々がやる正しいね、あの深呼吸のやり方ってあるのよ。
あ、
じゃあちょっと皆さん立ち上がってやりましょうか、
はい、
ラジオでこういうことやるのはどうなんだって気がするんだけど、まずね普通に立つでしょ、はい、声入ってるかな。
入ってます、大丈夫
です。でまずこうやって普通にゆっくり手をこうね上げて、こうかかとも上げるんです、かかともね。でこの時吸うんですよ、思いっきり吸うんですね。あ、じゃあもう一回やりましょうか。え、吸いながらこうゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりギリギリまで上がって、その後ゆっくり吐き出してかかとを下ろします。こうするとピシッとしたいいね、
正
し
い姿勢になるんです。バランス取れないですよこれ。
あ、そうですか。じゃあもう一回やりましょうか、
はい、
息を吸うときはかかとをゆっくり上げながら手を上げて、はい、ギリギリまで伸びたらこのゆっくり下ろすんです。
いやいやいや、でもあれですよね、ウッドワーク師匠さんはあのさっきからずっと見てたんですけど、
ええ、
背もたれをこう使わずにピシッとこうなってるなって
印象はあったんですか。まあこれは癖ですからね。
あ、
あの正座ってのは膝にあんまり良くないんですけど、
はい、
あの背筋は伸びますよね。で、あの呼吸法、腹から喋るっていうじゃないですか、
はい、
要するにこの喉から大きな声を出そうとすると案外大きな声は出ないんで、腹に意識を置いて声を出すと大きい声出るんですね。これね意外と多少はしてるラーメン屋みたいな人は大丈夫だと思いますよ。
いやでも全然ダメだと思います。
まあ、ちょっと私も、変なことは言えないんであれなんですけども、
そうですね、
はい、ぜひまた興味のある方は、マリコさん のレッスンとかも、
まあね、
はい、受けていただいて、はい、ぜひ応援をしていただきたいなという、ま
あね、マリコさんじゃああれですかね、お会いしたことはないですけど、腹から声出てるんですかね。
はい、すごく穏やかでハキハキと喋ってらっしゃる、
歌は上手いんですかね。
じゃあ歌
ない、腹から声出すって言ったら裏
歌はね歌われてるから
分かんない。
あのね、腹から声を出すってのは我々はやるんだけど、うん、腹から声が出て音痴って人がいるんだよ。これ最悪だよこれは。
声がでかい。
歌田師匠さんはどうなんですか。こう腹から声出すのに慣れてるじゃないですか。
うん、
例えば歌は何、
皆さん歌は僕あんまり歌わないけども、
うん、
あのね、知らない人みんなに言われるのはオペラ歌手ですかって。太ってるし。今昔は痩せてたけど今太ってるし、オペラやってるんですか。いやオペラはやってません。
オペラで落語、オペラで落語。
あ、そういう人いた。
あ、いるんですか。
いる、やる人いるんですよ、ね、漫才でもいたんですよ、だから結構みんなね、その辺の、ね、ネタは結構みんな使ってますよ、オペラ調でね、隠居さんいますかとかね、なんかね、そんなことやる人いるんですよちゃんと。
でも師匠の声はいい声ですね。いらっしゃいます
ね。あ、はい、あのマイプレさんもオペラでマイプレお願いします。
いやそんな無茶苦茶
できない。今ちょっと声出そうかなと思ったんですけど、
いやいや
出ないです、ね、出ないですけど。
あでも姿勢いいっていうのはいいことなんですね。まず姿勢から、
うん、正しい姿勢
ですね。ちょっとね今、はい、特に若い人ですよね、うん、そのスマートフォンいじりながら歩いたりとかでね、まあこれ食べ物屋さんがどう思ってるかわからないけども、はい、僕がねこれ絶対やめてほしいなと思ってることが、
はい、
スマホ見ながら飯食ってるやつ。
あ
俺なんでそんなことしながら飯食ってんだろこいつはと思うのよ。いつも いるでしょそういう
客。いやー今うーん6割ぐらい一人で来る方の6割以上はスマホ見てるかもしれない、
うん、それは店主としてオーナーとしてはどう思う？
うーん
ラーメン出てるときはラーメンに集中しろと思うんだけど、
もちろん集中してもらいたいっていう願望はありますけども、うんありますね。だけどそこはまあ何も言えないかなっていうところもあります。
あまあ商売だからね。
特に若い子はでも若い子はずっと見てます
。僕ねあれね変だなと思ってるのはスマートフォン見ながら飯食うから猫背のやつ多いんだよ。怖い猫背のやつが、
あこんな感じですよね。
そうそうそうそう、
ラーメン丼に顔近づけちゃってるみたいな。
まあ
本当にこんな感じですよ。
犬食い。あれってやっちゃいけないって親に言われなかったのかなと思ってさ。
あれは怒られましたね。私の時代も。
だって昔さ雑誌とか新聞読みながら飯食ったら怒られたじゃない。
ダメです。ダメですダメです。テレビももちろんダメ。まあラジオそれこそラジオっていうのは良かったんですよ、うん、ラジオを聞きながら流しながらっていうのは、
まあね、
うちは大丈夫でした、うん、
そう昔はテレビ見ながら飯食ったら怒られたもんだけどね。
お父さんまた新聞読んで、
そうそうそう、それ昭和のドラマの定番だったじゃないそのギャグは
確かに、
うん、今まあ新聞読む人いないけども、
うん、ね、ご家族でこう食事されてる時もやっぱりスマートフォン触って
しまうとか、親注意しないのかね。
親もそうなんでしょう。
親もそうなんでしょう。
親もそういう世代の方多いかもしれないですね。
怖いですね。
ちょっとまあコミュニケーションの取り方が変わってきてるのかもしれないですけど。
ああそうだよね。あれ家族で喋らないで LINE だもんね。
ずいぶん遠回しなやり方でもそんな感じなんですね。でも分かるかもしれないです。
だから40年ぐらい前は僕が子供の頃は、うん、父親が帰ってきてると、
うん、
今日は学校で何があったんだどうだったんだとか、うんうんうん、なんか困ってることがあるかとか、そういう家族全員で話し合いながら食べるっていう、
はい、うん、
親がそう親がそうしたかったんでしょうね。
うん、いや今そういう話もしないんじゃないかな。
なかなか時代変わってきてますよね。学校の先生だってちょっと全然話しておりますけど、こうなんか殴られて教えられたっていうの結構あったんですけど、
うん、高陵高校みたいに
そう今だからそれがすごい取り上げられちゃうからもうで何かあると体罰だとか
って
なっちゃう。難しいとこあるなとは思いますね、
それはね我々もそう、あのね昔ね寄席の楽屋は、うん、その師匠とか兄弟子じゃなくても、うん、よその一門の先輩でもね、もういろいろ小言言ったりとか、
うん、
まあ時にはなんかこうねちょっとパワハラみたいなあったんだけど、今絶対そういうことしないでくださいって言われてる。
ポンぐらいはあったんですか頭
を。 あった。なんか昔はそれ普通だと思ってたんだけど、まあ今はもうダメだよね。
もうダメですね。完全アウトになってますね、はい、
なんか呼吸法から骨立て法に変わったところで一旦コマーシャル。
茂原街道沿いそばグルメ北コマ、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくんそばグルメ北コマです。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパスアットで
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
いやー、まさかね、前半ね、はい、あれだけ話膨らむと思わなかったね。
ありがとうございます。
まあでもビューティージャパンね、2019年からやってるそうでございますんで、今調べていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあね、マスオさんの話も聞きましょう。
はい、
はい、さあ、前回はですね、
はい、
その神田で何も訳が分からず、はい、ラーメン屋を始めたってとこまで聞いたんですよ。
はい、
はい、じゃあそっからの続きちょっともう興味あるんで、
はい、
お願いします。さあ、お茶でもゆっくり飲んで。
ごめんなさい。ですね、最初はまあ出だし順調、すごい順調でした。
お、
うん、やっぱりオープンしたてっていうのもあったんで、
うん、
で金の丼
ん、
金の丼を使ってたんですよ、金色の。
おお、はい、いや、なんかあの、金のエンゼルとかと
思ってそうそう、で金の丼を使って、金のコップ、金のレンゲ使って
て、
で生姜はまあそこまで珍しいってわけでもないけど、まあラーメンの中では少し珍しい。それで置いておこげを入れてるっていうところで、うん、っていうのもありだとは自分で思ってるんですけど、
うん、
そっからラーメン食べまくりバトルっていうのをテレビ番組があるんですけど、
はいはいはい、
それに出ることができたんですね。
で
一応神田激戦区にもかかわらず、うちが代表して神田から1店舗、
うん、
で秋葉原と神田で対決っていうことで、
まあ秋葉原も激戦区だもんね。
かなり激戦区です。
うん、
でそこでホタテ日和さんって今でもすごい人気なお店なんですけど、そこと対抗することになりまして、
うん、で結果は、
結果はあの負けました。
まあ、テレビの企画だからさ、はい、勝ったも負けたもないと思うんだ
けど、まあまあ、一応負けました
ね。まあまあ、そういう台本があったということでね。
うん、うん、でももう完全に負けました、そこは。
自分でもそう思ったの？
気持ちは負けてないですけど、まあそうですね、人気の具合でいくと向こうはかなり上でしたね。
あ、でも向こうの方がもう長いわけでしょ。
多少長い
ね、長い、知名度という、
知名度も
定着度という意味から言えば、まあ、
そうですね。でそういうのもあり、そうですね。でやっぱりこうダメになるような時も、やっぱりそのいい時よりはもうどんどん落ちていく時もあったんですね。
はいはいはい、
その時はまあ朝から晩まで、
うん、
こうお店をもう長くやるしかないっていうことで。
ああそう。
はい、一応この売り上げの帳尻を合わすのはもうどうするかってことで、
うん、
あの長くも やってた時期もありました。
でもさ、はい、まあ、長くやるのは、まあ、それは結構だと思うんですが、例えば仕入れの、ね、うん、数とかあるじゃないですか。
はい、
そういうのはどういうふうに調節したのか。
仕入れは、まあ、無駄にはできないので、
できないですよね。
そこだけはそうですね、一応もういいのがあって、東京だとやっぱり近いんで、
うん、
朝電話して必要な分だけ言っといて、
うんうんうん、
持ってきてくれる、その日に朝も持ってきてくれるっていうので、
うん
うん、うまく調節しましたね。
そういえばさ、前回は、はい、その生姜とおこげのこだわりについては聞いたんだけど、うん、麺についてのこだわりっていうのは。
麺は、うん、はい、これもちょっとおかしなあれなんですけど、うん、オープンまで、
うん、
その神田の時のオープン1週間ぐらい前にやっと決まりました。
それまで何？
それまでは
ずっと迷ってたんだ。
はい、この麺で行こうっていう麺があったんですけど、
うん、
たまたま営業でお店こうオープンするのにこういろいろやってるじゃないですか。そうしたら麺屋さんがやっぱり東京って結構来るんですよね、
うん、
営業の方が来て、でまあそれもすごい出会いの麺だったんですけど、そしたらもう本当にこう自分のスープに合う麺が来ちゃって、もうそこを1週間前に来たところでやっと決めれたっていうか、
うん、
はい、まあ、手作りの麺ではないんですけど、そこの麺、うん、結構有名ですね、観音製麺さんっていう、
はいはいはい、
はい、観音製麺さんって言って東京では結構使ってるところもあると思う。千葉もそんなにはないんですけど、でまあ千葉からこっちに市原に移ることになったんですけど、
そうそこなんですよ、
はい、
さあ神田で店やってました、
はい、
お客さん入ってました、はい、まだまだ頑張れたんじゃないですか。
あ、まだまだ頑張れました。
それがなぜ、あ、今神田の店は
今ないです。
あ、もうそこはもう閉めたわけですね。
閉めました。
さあ、それがなんで、はい、石原に来たかですよね、
うん、
聞いたことあります。
いや、私もはっきりとは聞いたことはないですね。
これ人生のまず神田で出したっていうのが第一の転機じゃないですか。で、それをやめて石原に来たと、
はいはい、
これ なんで、
まずは価格の高騰っていうのがあったんですね。で、神田激戦区、値段を下げなきゃいけないって先ほどもなんかこうちらっと言ったかもしれないですけど、周りがだいぶ値段を下げて競争、価格競争をし始めて、で、隣の店は500円で出したんですよ。隣の隣にラーメン屋あって、で、そのまた隣の隣にラーメン屋あって、で、真裏にラーメン屋ってみたいなところでやってたんで、で、その他ご飯屋いっぱいあるっていうところで、で、お客さんはすっごいいっぱいいるんですよ、昼間は。
うん、確かに、あの辺はね、はい、
で、なんですが、値段を下げないと来ないっていうか、そういうのになってきたのに付け加えて、仕入れが上がってきてるっていうところで、まあずっとそれでやってきたんですけど、まあ、だからやってはいけてたんですけども、この先伸びないな、
うん、
この先伸ばすにはちょっと店、他のラーメンだったら他の店こう減っていかない限りは難しいんじゃないかなっていうところがあったんで、うん、っていうのと、親父がちょっと具合が悪くなっちゃった、うん、で、ここ市原が生まれ育った場所だったんで、うん、戻ってきましたね。そこでもう、じゃあ市原でっていうところで、
うん、まあ、いくつかの要因があったんだけども、はい、やっぱりこの家族のことってのも、
はい、
これかなりウェイトとして大きいですよ
ね。いや、かなり大きいですね。
で、それにまあ、ちょうどね、ロシアとウクライナの戦争の影響で小麦の価格が高くなった、はい、上がりました。で、やはりね、インフラの関係で輸送費も高くなった、
はい、
で、今気がついたら、まあ、どのラーメン屋も1杯1000円超えは普通だよねっていう、
もう今いっぱい1000円超え普通ですね。
うちの近所に豚山ラーメンってあるんだけど、いつの間にか1050円になってた。あれ前900円じゃなかったっけと思ったんだけど、
あ、150円ぐらいの値上がりはもうすぐ。
うん、
でも豚山ラーメンって人気ですよね。
若い子が多い。
そうですね、どっちかというと量も
多いよ、
めちゃくちゃ
多い。あれはね、ちょっとね、まあ、僕もめったに行かないんだけど、まあ持て余す量だね、あそこ。
ああ、そうですね。大木さんはなんか好きなラーメン系のどういうのがいいとかってあるんですか？
僕は割と何でも食べるんですけど、やっぱり地元が石川なんで、まあ、醤油ラーメンは結構好き。
石川県、ね、富山はさ、はい、ブラックラーメンって有名じゃない。
あ、
僕一回食って、はい、こんなもん二度と食わねえと思ったけど、はい、いや、口がしょっぱいのよ。
竹岡なんて麺じゃないんですね。
あ、いやいや、もうね、いや、本当にね、真っ黒な醤油に麺が入ってるっていう、
はい、
僕ね、富山出身の名古屋に聞いたのよ、はい、なんだあの富山ブラックラーメンはっつったら、うんうん、いや、あれはご飯と一緒に食わないとダメだって
入れるんですか、
ご飯を、ご飯のおかずにラーメンを食わないって。で、あれはもともとなんかこう肉体労働とか汗をかく人用に味を濃いめに作って、それでご飯をつけたって。食べたことありますよね？
あ、私はないですね。
あ、そう
です、はい、ないです。
ね、まあまあ、石川県ってどんなラーメン？
石川県っていうか、まあ、私がよく食べてたのはやっぱり近所の中華料理屋さんのラーメンとチャーハンなんで、うん、まあ、一般的な本当にもう中華そばみたいなラーメンですね。あとはまあ中華料理の、タンメンみたいな、
タンメン、
ちょっと、塩系のそういうタンメンとか、う
ん、
はい、野菜が多めのとか、そういうのが若い時によく食べてましたね、はい。
なんか石川県って見た目薄いけど味しっかりしてるみたいな。
しっかりしてる。
あ、京都みたいな、はい、
なんか多分そうだに近いっては近いですもんね。
そうですね。なんかまあ一番有名なのは、まあ、八番ラーメンっていうのが。
あ、聞いたことある、はい、聞いたことある。それ
八番、
そう、有名な有名、はい、
八番、
はい、
うん、まあ、聞いたことある。
ソウルフードみたいな、
そう、ゴーゴーカレーと並ぶ八番ラーメンだよね。
そうですね、ゴーゴーカレーよりも全然古いんですよね、八番ラーメンの方が古くて、
あの一原の八番亭は違うんですかね。
あれは
偶然名前が
偶然、はい、でもちょっと親近感はありますよね。はい、はい、そうですね、うん、八番ラーメンはもう昔からでも食べてます、まあ、それもでも本当にあの醤油のラーメンなんで、
はい、八番でもいいですよ。アリララーメンって知ってますか、千葉
の。千葉三大ラーメンの一つじゃないですか。
どうですか。
僕はね、千葉三大ラーメンだと竹岡式のファンなんですよ。初めて食った時はもう衝撃でしたよ。なぜインスタントの麺にただチャーシューを煮ただけの汁と玉ねぎがかかってると、あれは衝撃でしたよ。
チャーシュードーンですかね。
そう。
で、これで指まで入ってくる。
そうそうそう、噂のパートのおばちゃんがね。でさ、よく有名ラーメン店ってコラボでなんかカップラーメン出すじゃない。一番味の再現度が高かったのは竹岡式。そりゃそうだよ、もともと乾麺なんだもん。
あ、そりゃそうですね。そう、梅の屋のやつ出てましたもんね。
そう、僕ヤックスで買ってきた。
へ
あれはね、時々買って帰る。うめえうめえっつって。
あれは確かに再現度は
高い、
うん、高かったですね、
うん、よくさ、一風堂とか有名ラーメン店がなんかコラボして、うん、これ全然違うじゃない、うん、当然食べれますよね。
そうです。まあ価格もそうだし、まあまあそれを言ったらあれか、竹岡も同じか、価格も。
でもね、
まあ、
竹岡はね、味の再現度が高いから
良かったですね。
満足なのよ、うん、
ちょっとチャーシューがちっちゃいぐらい、
ね、うん、そうそうそうそう、
確かに再現度っていうか、そうですね、麺そのものはもうなんかそんな感じですもんね。
そうなんですね、う
ん、でも結構日本全国のラーメン食べ歩いてるでしょ、はい。
ごめんなさい、
そうでもないんだ。
いや、これもうあれなんですけど、ラーメンそんなに好きじゃないんですよ、自分。ごめんなさい、ラーメン、
あ、好きじゃない、
好きじゃない、好きじゃないっていうか、今はそんなに、子供の頃は食べれなかったんですよ。
なんでラーメン嫌いだったの。
いや、嫌い、すごい味嫌いとかじゃないですよ、うん、だけど、なんかこのご飯って丼ってこう茶碗ぐらいしか知らなくて、ラーメン出てきた時にこんなでっかいの、
まあでかいね、
こんなになんかうわーみたいになっちゃって、でこんなの食べれねえよっていう感じが、お腹いっぱいになっちゃうのが先で、
うん、
ラーメン苦手だったんですよね。今は多少は、
あ、まあ子供の胃袋を考えたら、まああれは大きいよね。
いや、大きいと思います、大きいと思います、
うん、あれは大きいね、うん、
いやでも多分ラーメンの数、自分分からないですけど、歌若師匠さんのが食べてると思います。ラーメン知ってるし、食べてるとは思います、ね、
うん、まあ自分食ったけどね、うん、でも八番ラーメン覚えてますよ、ちゃんと。
ありがとうございます。
ゴーゴーカレーも食いましたよ、
まあ、昔私の住んでるところってもう本当に何もなくてですね、私もマクドナルド一番初めて食べたのが高校になってからなんですよね。
高校になってからでしたか。
高校1年生の時初めてマクドナルド食べたぐらい。
ああ、
はい、出身ご存知ですよね。
石川県の海の方、
はい、小松フォークリフト。
そうです、ね、あ、有名なんですね。
そうですね、はい。あと松井秀喜選手が、
ああ、そう、
ゴリラ、ゴジラか、ゴジラ、
旧値上がり町の出身で、ね、
あ、そうですね、近くなんです。
あ、はい、あ、世代も同じぐらいですよね、
同じ一つ上で、はい、
ああ、そうなんですね。会ったことあるんですか、若い時。
ですね、実はちょっと私の通ってた中学校 の、はい、その先輩の代が野球がすごく強くて、でそのうちの中学校と、うん、松井さんの中学校が、うん、その
対決した、
小松市 の、 大会でこう決勝で戦ったりとか、あと県大会で戦ったりとか、うん、結構ずっとその値上がり中とずっとやってたんですよね。なので会ったことはあるはずなんですけど、私も野球ちょっとやって、
あ、野球やってたんですか。
野球やってたんですよ、うん、はい、そう
なんです、ね、そうなんですか。
あ、でもレギュラーじゃなかったんですけど、ずっとベンチで応援だったんですけど、
野球やってた。
野球やってました。
お、じゃあ、いいじゃないですか。なんか話し合うじゃないですか。
そうそうです、私の話
ずっと、まあ、応援に近い感じでした、ね、
そうですね、だからお会いしたことあったんですけど、やっぱり知ったのは あの清涼高校に出て
から、その頃からゴジラ祭りは結構有名だったんじゃないですか。
有名でしたね。やっぱり強かったですね、値上がり。
まあ確かに目は出てたでしょうね、はい、ちゃんと聞いてくれたんですかその時。
何がですか、
何のラーメンが好きかって。
いやごめんなさい、そうだ、話ラーメンの、いや本当にそういう外食するところがあんまりないんですよ。八番ラーメンぐらいなんですよ。で八番ラーメンはもうラーメン屋さんというか、まあファミレスみたいなそういうイメージ、まあ、家族で行って食べるみたいな、そういうイメージだったんで、ま
あ、あんまりないですよ。首都圏でいうと山岡屋とかさ、あんな感じじゃないから、
そうですね、そうです、なんかまあみんなで行って食べましょう。
あ、地方なんか行くと結構こういうロードサイド沿いに、うんうん、でっかい駐車場がついたラーメン屋があって、はい、それこそなんだサイゼリアとかガストみたいな感覚で家族が入ってくるって多いよね。
でっかいラーメン、まあ、確かに。でも山岡屋ってすごいいい作りになってます
じゃ
ないです
か。
路面もいいっていうか、この特別立地がいいところじゃないんだけど、広い路面で駐車場多いで、一人の人はカウンターだけで食べれるで、入るとちょっと床はぬめってますけど、ぬるぬるするときありますけど、と匂いがちょっと気になるときはあるんですけど、いい作りですよねあれ。
だからで、あの山岡屋のすごいなと思ったのは、街中にないのよ。
ああないですね、はい、郊外ですね。
作りやすいところか、
うん、あれ日高屋なんかだとさ、なんかちっちゃい店でも駅前に作ったりするじゃない。後楽園もそう、どっち両方かな。うんうん、あ、だから山岡って昔からそういう戦法を取ってるからすごいなと思った
ね。なんか確かにいいですね。こだわりっていうよりは、こだわりのラーメンというよりは、まあ万人受けする、まあ誰が食べれ、
美味しいですしね、
るっていうような感じの、
は
い、
ああそうだ、そう、うちもでもあるんですよ、豚はかりんとんラーメン
と
あるんです。
ね、そう、他に聞いてないラーメンいっぱいあるのよ。そのかりんとんラーメンってあるじゃない、はいはい、この豚系生姜の塩なしですってのは、この かりんとんってのはそもそもどういう意味なの。
これが、まず名前からいきましょう、
はいはい、
名前からいくと、じゃあ一緒に説明します。みほし、
はい、上からいきますか、はい、みほしラーメン、
みほしラーメン、まあ、かりんとんラーメン、うん、どっちも名前からいくと、スタッフの名前から取らせてもらって
意味が分かんねえ
あのスタッフに美穂さんって方いたんですよ。
はいはいはい。
で、例えば初めてお会いした時に、例えば、うん、僕があの歌若しとかつけるじゃないですか、
はいはい、
歌若さんとかっていう時にしとかつけるので、はいはいはい、美穂しって呼んでたんですよ。
お
で、そこからじゃあ名前を取りまして、
うん、
そこに関してはもう美穂しラーメンでいこう。だけどただ単に本当の美穂って行くんだとちょっとあれなんでおかしいので、3つに星で美穂し、
美穂ラーメンだとね、
は
あ、そうですね、
なんかなんだよあいつよってなっちゃうじゃないですか。そうそうそう、あのマスオなんだよあいつよってなっちゃうんで、美穂しラーメンでじゃあこれ3つの星で、
う
ん、
そうそう、
だたまに間違えて言うのが三つ星ラーメンくださいって言ってるんですけど、はい、はいって言ったまま、そこやっぱりこう揚げ足取るわけにもいかないので、それで言って
ますけど、まあ、俺三星って考えて、じゃあ漢字に当てはめたら三つの星ってまあなるよね普通は
普通は、
うんうん、だから三つ星ってことなんだけど、うん、はい、またもう時間だから
ごめんなさい
この辺に終われということで、はい、は
い、ありがとうございます、はい、
また続き来週だね。
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、じゃあ次の曲いきましょうか。
はい、市原のまっこいさんからのリクエスト、オリジナルラブで接吻です。どうぞ。
長く甘い口づけを交わす、深く果てしなくあなたを知りたい。Falling in love 熱く
話は盛り上がってるんですが、スポンサーのご紹介でございます。はい、はい、まずはそばグルメ北駒さんから、市原市犬鳴り茂原街道沿い市原うまいもの会亀店さんでございます。市原地名のワイルドポーク、こちらは大好評でございます。またですね、今月のおすすめは鴨と桜エビと承っております。鴨南蛮1300円、冷たいつゆでお出しする鴨せいろ1400円、桜エビのサクサク天せいろ1600円、いずれも税込みでございます。こちらがおすすめだそうです。さあ、お蕎麦以外にもそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウトもできますのでお召し上がりしください。そしてポイントカードとくじ引きのお知らせです。ご来店1回につきスタンプを1個してくれます。20個貯まりますと1000円のお食事券として使えます。くじ引きで赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームのサービスをさせていただきます。詳しいことはウェブサイトで市原そばグルメ北駒、このように検索してください。営業時間午前11時から午後5時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了です。定休日毎週木曜と金曜日、これも祝祭日の場合は営業しておりますので、ご来店の前に電話で確認をしてからお出かけください。電話番号0436-74-0059番、74-00-GOKKUNと覚えてください。さあ、続きまして今筒商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンワイ、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、たわは生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。ご家庭やお店への配達も承っております。また店頭では玄米の量り売りを 100g から承っています。お米以外にも山形県鳥海産高原ヨーグルト、こちらはですね、鳥海山麓の牧場で育った牛がメインのヨーグルトでございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味と、4つございますので、お好きなのをお選びください。他にはですね、秋田賃貸お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちらの方も数は少ないですが好評販売中でございます。災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですね、いつでも新鮮なお米が食べられると好評いただいております。さあ、今の寿司商店さん LINE のアカウントを始めました。米のチッパートップブランド発揮会、今津商店のクーポンやお得情報、イベントの案内をさせていただいておりますので、 QR コードでご登録をお願いいたします。詳しいことは今津商店まで直接電話でお問い合わせください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日でございます。さあ、それではまずですね、マスオさんのからお願いします。
はい、夕焼けラーメン神田東京市原ご移転です。生姜とおこげの夕焼けラーメン、唯一無二のラーメンです。幅広い年齢層に喜んでいただけますようメニューの数が豊富です。私のおすすめは三好ラーメン、カレーラーメン、カニントンラーメンです。現在、全国展開しているスッパイマンさんこと株式会社上間菓子店様とコラボ中です。そして、あの、国分寺タイガー祭りにも出店させていただきました。子供ラーメンも50円で、販売中です。エンタメ的な激辛ラーメン、大食いラーメンも用意しております。住所は、千葉県市原市5-5791-1、市役所通り沿い薬の青木向かい側です。営業時間は11時から15時、休憩挟みまして17時から23時、水曜日定休日です。電話番号が 050-8885-5009 です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ではね、マイプレさんからお願いします。
はい、インターネットで市原市の魅力を再発見できる地域情報サイト、マイプレ市原市でございます。市原で頑張るお店や施設、人を実際に訪れて取材し、思いやこだわりを丁寧に紹介しています。 本日お話しいただいた夕焼けラーメンさんや、マリコさん の、 あの記事も載ってますので、ぜひ見ていただければと思います。その他にもカフェやスクール、子育て支援の場、地域イベントまで暮らしに役立つ情報がギュッと詰まっています。インスタグラムでも注目のお店や取材の様子を動画で紹介してますので、ぜひ見てみてください。マイプレイ市原市で検索していただくと、見つけられると思います。歌若市長のおはよう市原のバナーもサイトにありますので、ぜひこちらからバックナンバーも、ご視聴お願いいたします。
では続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせでございます。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。またですね、市原市内の空き家や空き地の管理も承っておりますので、詳しいことはウェブサイトをご覧ください。電話でのお問い合わせは0436603551番となっております。さあ、続きまして、堀越君からですね、はい、お願いします。
厚生労働省からのお知らせです。いち早く知らせて守る子どもの未来、児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。通話無料、3桁ダイヤル189番、いち早くと覚えてください。続いて市原市からのお知らせです。ゴミの不法投棄や不審な土砂の埋め立て発見しましたら通報してください。不法投棄ストップコール 0436-24-5374 番、24のゴミなしと覚えてください。最後はサンプラザ市原からのお知らせ。インスタグラムを始めました。最新情報をお届けしております。サンプラザ市原で検索をしてください。また現在大規模改修工事を行っております。一部施設のご予約ご利用ができなくなっておりますのでご注意ください。2階のご意思書、消費生活センターは通常通り受け付けております。また総合受付は1階中央に移転しておりますので、ホームページなどであらかじめご確認ください。お問い合わせは 0436-24-1151、 24-E5 までお願いいたします。以上です。
はい、どうもご苦労様でした。また相変わらず時間が少ないということですので、はい、3週目も皆さん方、少しずつおっしゃってください。
なんかすごくあっという間で、すごく楽しい時間を過ごさせていただいて、また来週もあると思いますん で、 です、ね、はいはい、来週最終ということで、またで、おしゃべり楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。
さすがにね、3週経つとだいぶこなれてきたね
本当ですか。
呼吸も良くなってきたね。
あ、よかった、
ね、吐き出してますか
でも、まあ、結構いっぱいいっぱいなんですけど、これでも、はい、ありがとうございます。
もう自分の声もね、アーカイブで1年聞きますから
ね。聞くかな、
自分からは。あれですね、あの YouTube で落語を検索してください。
先週も同じこと
ごめんなさい、いや今結構見てるんですよ自分。
あ、そうですか。
そうなんですよ。まだ全然わからないですけど見て
ます。そういえば、あの自分の店取材とかありました？結構マイプレさん以外は
夕焼けさんは一回 YouTube の撮影に、
YouTube で
紹介されました。
結構反響あるでしょ。
YouTube は結構やっぱり今、
ね、今の時代ね、
マイプレからそのニュースっていうのを発信できるようになってるんですけど、
おうおう、そうですか。
それを、はい、夕焼けさんが結構たくさん書いていただいて、うん、それを YouTuber の方が見つけられて、で取材に来られた。
ああ、そうですか。
のがありました。あれ、はい、疲れてます。
わかりました。はい、ということでございまして、今週はこの辺でお開きとさせていただきましょう。また来週です。さよなら。
さよなら。ありがとうございます。
カセラダーカのおはよう市原。この番組はタパスアットデリ、そばグルメ北駒、今筒商店以上の提供でお送りいたしました。夢見ていよう、未来は君。
のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパスアットデリ
ー、もう一本。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパスアットデリ
ー、もう一本。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ、だってあの店さタパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっ母さんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ、うん、いいかい。炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うま味噌焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスアットで売りなんだよ。それと比べてお父ちゃんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、うん、これも結構。